では本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はヨハネの福音書10章31節から42節まで、週報の方には41節までとありますけれども、ヨハネの福音書の10章31節から42節までとなります。ヨハネの福音書10章の31節から42節まで、新約聖書の199ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書10章31節から42節。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか？ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら、自分を神とするからです。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に、私は言った。お前たちは神々である、と書いてはいないか。もし、神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は破棄されるものではないから、私は神の子である、と私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか？もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るためです。そこで彼らはまたイエスを捕らえようとした。しかしイエスは彼らの手から逃れられた。そしてイエスはまたヨルダンを渡って、ヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行かれ、そこに滞在された。多くの人々がイエスのところに来た。彼らは、ヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がこの方について話したことは皆真実であった、と言った。そしてその地方で多くの人々がイエスを信じた。ではこのところから、イエスを知り続けるためにと題して近藤牧師が説教します。
イエスを知り続けるためにと今日の説教のタイトルをつけましたけれども、この新しい一年の歩み、この年もイエス様のことを知って知り続けていきたい、それが私たちにとってのまさに命であることを自覚していきたい、このように思わされています。今日はヨハネの福音書の10章ですけれども、10章の最後の部分ですけれども、まあヨハネの福音書の10章、私の印象ではですね、まあ毎週毎週準備をしているからというのもあるんですけれども、だいぶ長い期間この10章を開き続けたなという印象があります。調べてみましたらば、11月の8日に初めてこのヨハネの福音書の10章の一節からの箇所の説教をいたしました。まあ実にですね、途中クリスマスが入りましたけれども、実に約2ヶ月にわたって、このヨハネの福音書の10章から、私たちはこの礼拝で教えられ続けてきました。 今日も大切なことが語られています。この十章の最後の部分ですけれども、大切なことが語られています。この箇所から今日も共に教えられていきたいと思います。第1点目は、今日も2つの点で主には話したいと思っています。第1点目は、主を知り続けるということ、イエスを知り続けるということ、知り続けるということ。そして第2点目は、真実の主を証しするということ、真実の主を証しするということ。まず第1点目は、主を知り続けるということですけれども、まあ、今日の箇所はいきなり不穏な一文から始まっています。10章の31節ですけれども、ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げた。ユダヤ人たちは石を取り上げた。何のためか。イエスを石打ちにしようとして。イエスを石打ちにしようとして。というんです。まあ、この取り上げたという言葉、これはですね、ここで取り上げた石というのは、まあ、私たちがそこら辺で見るような小石ではないんです。これは完全に状況としては、ユダヤ人の死刑は死ぬ刑の方の死刑ですね。そして死刑というのは、私の刑と書く。ユダヤ人の死刑、ローマ帝国による死刑ではなく、ユダヤ人たちによる死刑が行われようとしていたということを意味するんです。彼らが死刑のために使う石というのは、小石をですね、一生懸命パラパラパラパラ当てるというのではなくて、もう岩とも言えるようなゴツゴツした大きな石を取り上げて、今まさにイエスに向かって投げつけようとしている。そんな場面をこの一文は表しているんです。まあ、このような石がそこら中に簡単に落ちていたということではなく、おそらくこれは、このイエスを取り囲んだユダヤ人の中の誰かが、もう用意周到にこの場面で、あわよくば、もうこの場面でイエスのことを殺してしまおうと、用意周到にその死刑のための石、岩を用意して持ってきていたとも考えられるんです。イエス様の発言の上げ足を取ろうと、イエス様が語られたその言葉を取り上げて、それを問題視して裁こうと、いつもそのタイミングを狙っていた人々にイエス様は囲まれていました。彼らは用意された石を手にして、思い思いに手にして、そしてその状況の中でイエス様が続けて口を開いたその言葉以下によっては、次の瞬間に一斉にイエス様に向かって石を投げつけようと身構えている、そんな状況下の場面なんです。まあ、緊張が走りますね。緊張が走ります。イエス様はこんな場面で口を開かれました。まあ、そもそもこの場面、彼らが怒り心頭、もう青筋を立てながら頭から湯気が昇るほどの怒りに満たされて、そしてイエス様を責めている、その発端となったのは直前のやりとりでした。問題発言だとされているのは直前のやりとりでした。30節です。30節、私と父とは一つです。私と父とは一つです。イエス様のこの言葉、私と父とは一つです、この言葉が語られたその瞬間に、彼らは一斉に石を取り上げ始めたということなんです。イエス様は口を開かれました。私は 父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか？ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。仕方のないことなんですけれども、訳文ですので仕方のないことなんですけれども、私はこの非常に丁寧なユダヤ人たちの言葉と、この石をですね、今にももう投げつけようとしているその状況とが、ミスマッチのようにも感じられるんです。おそらくもうこれは怒声、罵声、怒りに満ちた、そのような言葉がイエス様に向かって浴びせられた。こんな丁寧なですね、こう言葉ではなかったと思うんです、言葉遣いでは。お前は何様だ？まあ、彼らが問題視したのはイエス様が神を冒涜したということでした。まあ、絶えず彼らはイエス様のことをこの罪によって責め立てようとしていました。まあ、この自分を神とした、自分を神とした、彼らが取り上げたのは、レビ記の24章。レビ記の24章のこの教えだったと思われます。主の皆を冒涜する者は必ず殺されなければならない。やがてはあのステパノが、あるいはパウロが受けたのと同じ理由、この石打ちの刑を受けたのと同じ理由によって、この時彼らはイエス様のことも葬り去ろうとしたわけです。あなたは人間でありながら自分を神としている。彼らはですね、まさに殺気だって、非常に感情が高まっているんです。さあ、このような責めをさらに受けたイエス様。次にイエス様が語られる、口を開かれる言葉以下によっては、もう次の瞬間に石の岩の雨が降ってくるような、その状況かね。イエス様は再び口を開かれました。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った。お前たちは神々であると書いてはいないか。もし神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから。私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて、神を冒涜しているというのですか。非常に感情が高まっているこの場面にあって、しかし私たちはイエス様がこの内容を見る限りにおいて非常に冷静にその言葉を返されていることに驚きを覚えるんです。感情に対して向けられた感情に対して感情をぶつけるのではない。あの十字架の場面にあっても、人々からのあざけりの言葉を投げかけられる中で、イエス様は、あざけられてもあざけり返すことは決してしませんでした。たとえどのような感情を向けられたとしても、イエス様の心は平安で、満ちていた。なぜならば、イエス様の感情の根源は、それが罪から来るものではなく、絶えず父なる神とのその関係の中に置かれていたからです。イエス様が語られた言葉、今私はお読みしましたけれども、34節から36節までのこの言葉、一体これは何を言っているのか。 神々という言葉が出てきます。神々という言葉が出てくるとですね、私たち反応してしまいますね。なんだこれは、イエス様偶像のことを言っているのか。異教の神々、神は一人だから神々という言葉を使うこと自体おかしいではないか。しかしイエス様はこの場面で、詩篇の御言葉を引用されているんです。詩篇の御言葉。詩篇の82編6節。開ける方はぜひ開いてみたいと思います。ご一緒に開いてみたいと思います。詩篇の82編の6節。この詩篇の82編は非常にですね、印象的な言葉なんで、箇所なんです。詩篇の82編の1節を読みますと、神は神の会衆の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。私思い出すんです。神学校時代にですね、この箇所を取り上げた特別授業というものがありました。ここでですね、他のところからやってきた講師の方が、ここで神々という言葉が使われている、つまり神は聖書の中で神々の存在を認められている。そのように発言をしたことに対して、一緒に学んでいた神学生たちは一斉にですね、その言葉に対して反応して、あなたは他の神々の存在を認めるのかと。その講師の方は、だってここに書いてある。そのようにですね、意見が交わされたことを思い出すんです。改めてこの詩篇の82編、この82編の内容について考えてみますときに、この神々、この一節の神々と書かれているところに、米印がついていまして、そして、下の、欄外を見ますと、新改訳聖書の欄外を見ますと、神々というのに、あるいは、裁く者と書いてあります。裁く者。不思議ですね。裁く者。それがどうして神々なのか。神は裁く者の真ん中で裁きを下す。続く2節以降、いつまでお前たちは不正な裁きを行い、悪者どもの顔を立てるのか。弱い者とみなしごとのために裁き悩む者と乏しい者の権利を認めよう。弱い者と貧しい者とを助け出し、悪者どもの手から救い出せ。確かにこれは人々の会衆の中に立って、人々の様々な問題の中で裁きを下す者たちのことが語られているんです。興味深いことに、この場面にあっては裁判の中で裁きを下す者、今でいう裁判官の役割を果たす者、裁きつかさ、裁く者、その責任を会衆の中にあっても神から委ねられている者、神の言葉を取り継ぎ、そして人の間の問題を裁こうとしている者たちのことが、神々という言葉で表現されて、と言うんです。6節で、私は言った、お前たちは神々だ、お前たちは皆意図高き方の子らだ、にもかかわらずお前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れよう。神様から特別な役割を与えられた者たち、神様の言葉を託された者たちが神々と呼ばれている。そんな情景を歌っているのが、この詩篇の82編の言葉なんです。その背景を確認した上で、もう一度ヨハネの福音書の10章のイエス様の言葉に戻りたいと思いますけれども、イエス様はこう語られました。もし神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから。聖書にあっても確かに神の言葉を受けた者が、この場面では神々と呼ばれている。 まあ、特別な存在とされている。だとするならば、私の存在はと、イエス様はご自分のことを語られるんです。父なる神が聖であることを示して、特別な存在であることを明らかにして、世に使わしたものについてあなた方が神を冒涜しているというのはおかしいことではないか。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。旧約聖書の時代にあっても預言者たち、特別な裁きの責任を委ねられた人々、神の言葉を委ねられた人々は特別な存在として聖書の中でも認められている。私は神から使わされたものとして、あなた方に対して語り、そして様々な技を行っている。37節と38節。37節と38節の言葉。この言葉は、イエス様を取り囲む、このユダヤ人たちに対して語られた言葉でありながら、今日、この場所で礼拝を捧げている、私たちに対しても語られている言葉です。イエス様の行っている技が素晴らしい。イエス様が行っている素晴らしい技。このことが評判となっていました。この十章の始まりも、生まれつきの盲人の目が開かれた。他の箇所においても、足が苗えていたものが再び立つことができるようになった。長血の女の病が着物の房に触っただけで癒された。多くの癒しが行われ続けていました。5つのパンと2匹の魚が増やされて、何千人もの人々が満腹になるまでその空腹が満たされた。素晴らしい技が次々とイエス様が行くところどこにおいても次々と行われ続けていて、彼らの耳にもイエス様に敵対する者たちの耳にもその報告が次々と届いていた。あるいは彼らの中には直接イエス様のその技を目撃した者たちもいた。にもかかわらず、イエス様に対する証拠や証言はこれでもかこれでもかというほど上がり続けていた。にもかかわらず、彼らはこれらの素晴らしい技、まさに神の力の現れである印を受け入れようとはしなかった。認めようとはしなかった。まあ、この彼らの姿が表しているのは、一つ聖書が現実的な真実として表している事柄とも言えます。神様は確かにすべてのものが救われて真理を知るようになることを願っておられます。しかし、すべてのものが救われて真理を知るようになるわけではないんです。いや、むしろイエス様を拒絶する、イエスを拒絶する者の方が圧倒的に多い。これが聖書が語る一つの現実なんです。改めて、私たちがイエスを知る者とされたということ。信じるものとされたということ。このことの不思議と、また同時に責任を加えたいと思うんです。イエス様の言葉尻を何とか捉えようとしてイエスを責め、そして拒絶し続ける人々。イエス様は問うんです。私が行っている技に関しては、どう説明をするのか。 私が語っている言葉だけではない。私が行う行いに関して、あなた方は一体どのように説明をするのか。立派なことを語る人々は、たくさんイエス様の時代に他にもいました。ユダヤ教の指導者たち、ラビと呼ばれる教師たち、伝説的なラビたち。しかし、ただ一人、イエス様だけが語るその言葉と教えと、ご自分の行動、行い、生き方が一つとされているお方だったんです。私たちは、このキリストを知るものとされ、またこのキリストを模範として歩むものとされています。私たちはこの世界で生きていく中で、人の愚かさというものをこれでもかこれでもかというぐらい見せられます。人の恐ろしさというものも見せられ続けます。自分自身の愚かさや、また自分自身の恐ろしさということにも気づかされ続けます。だからこそ、私たちは、このキリストを私たちの前に鏡のように映して見続ける、知り続けるものでなくてはならないんです。私たちの生き方が、このキリストとの出会いによって問われることとなります。私たちの行いが問われることとなります。私たちの口は神の愛を語るかもしれません。神様の愛を知ったことに対する感謝を告白するかもしれません。同時に、私たち自身がその愛に生きているものであるかどうかが問われるんです。私たちの口は神の許しを知ったことに対する感謝と感激を賛美によって祈りの中で神様の前に告白をするかもしれません。しかしその時に私たち自身がその許しに従ってまた許すものとして生きているかということが問われるんです。御言葉の素晴らしさを私たちは味わうかもしれません。しかし同時に私たちの歩み、生き方、人生においてその御言葉が確かな力となり私たちの道しるべとなっているかということが問われるんです。混乱と偽りに満ちるこの世界と社会にあってしかし、唯一揺るぐことのない神の義、神の正しさ。この神の義こそが私たちの希望であるはずです。だとするならば、その義を知る私たちが、その義を体現するものとして生きているのか、ということが問われるんです。主に従うこと、自分自身を捧げることの喜びを告白をするとするならば、自分自身がその喜びに生きているかということが問われるんです。ここでイエス様を取り囲むユダヤ人たちとイエス様との間にも大きな大きな線が引かれました。彼らは神の愛を語りながら愛することを知らない。神の許しを語りながら許すことができない。神の義を叫びながら不義と偽り、不義と偽りの中を生き続けていた。自分の身を守るために妬みを正当化し、正しい人を殺そうとしていた。いや、殺してしまった。私たちはこの箇所を前にするときにイエス様と彼らとの間に引かれたその線の そのどちら側に私たちは自分の身を置くのか、自分の足を置くのか、ということが問われるんです。イエス様を信じると言いながら、イエス様を愛すると言いながら、御言葉を喜ぶと言いながら、その生き方が伴わないとするならば、私たちは線の向こう側に、イエス様のその線の向こう側に自分自身を置いてしまう者たちと変わらない。もちろん、私たちは罪を抱える者、自分の愚かさ、恐ろしさ、弱さ、思い知らされ続けている者です。だからこそ、イエス様は語るんです。この38節。38節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の10章の38節。はい。しかし、もし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても、技を信用しなさい。それは、父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るためです。この最後の部分、悟り、また知るため。皆様不思議な言葉を語られました。この部分ですね、元々の言葉では、同じ言葉を二つイエス様は重ねているんです。直訳するならば、新改訳聖書はその直訳を案内に記してくれています。直訳、知り、また知り続ける。知り、また知り続けるため。イエス様のことを知り、また知り続けるということをイエス様は求めておられるんです。ただ一度限り知ったではない。知り続けることを促しておられるイエス様。ああ、イエス様のことが分かりました。イエス様が言っていること、教えていること、聖書が教えていることも分かりました。だから私も信仰の告白に導かれました。そして、バプテスマを受けました。では、終わりではない。それで終わりではない。私たちは、ますます知り続けていくものとされているんです。このイエス様のことを、神様のことを知り続けていく中で、私たちの誤った理解や価値観というものが一つまた一つと明らかにされていき、私たちの弱さもまた明らかにされていき、愚かさもまた明らかにされていき、その部分に働くイエス様のそのご愛と恵みというものが私たちのうちにまさに体現されていくことを私たちは味わい続けていく、経験し続けていくものとされているんです。知った。もうこれでいい。私たちがもしそこで自分の前にシャッターを下ろしてしまうとするならば、それ以上イエス様のことを知ることはできない。いや、もし私たちが、かたくなに、自分の罪ゆえに、このキリストに習って、愛することを許すことを喜ぶことを拒絶してしまうとするならば、私たちはこのイエス様のことを知り続けることはできない。元旦礼拝ではダニエル書からのメッセージをしました。ダニエル書のダニエルの祈り、突然王様以外の王以外の何者をも拝んではならないというその勅令が下された。しかしその時にダニエルが取った行動は、いつものように自分の身を隠すことなく、自分の家の屋上の間にあって、人々から見通せるようなその場所で、いつものように神に祈りを捧げることでした。危機の中で、突然の出来事の中で、その中でこそ、どのような信仰が培われてきたのか、いつものようにどのように神との関係を築いてきたのか、そのことが 問われることになります。私たちの新しい一年の歩みというもの、この一年の歩みが、ますます私たちの主イエス・キリスト、私たちの模範であるイエス・キリスト、私たちがその足跡をたどりたいと願っているイエス・キリストをたどっていくものでありたいと思います。言葉と行い、信仰と行いとが、キリストに習うものとして、一つ、また一つ、重ねられていく。そのような意味へと、主が導いてくださることを願います。さあ、そして最後に短く、真実の主を明かする、ということを、教えられたいと思います。この場面、イエス様は、ご自分の技と行い、技と言葉、教え、ご自身と父なる神様との関係を明かしされた後に、まあ、詳細は書かれていません。この先だった状況の中で、イエス様のこの言葉に彼らがひるんだのかもしれません。彼らの中でこの場面、石を投げつけようとすることができなくなってしまったのかもしれません。ともかくイエス様は彼らの手から逃れられたと報告されています。そしてイエス様が向かわれたのが、ヨルダン川の向こう岸、ご自身がバプテスマを受けられた地でした。エルサレムではなく、ガリラヤでもなく、バプテスマを受けられた地。いよいよ十字架への歩みが始まろうとしているその直前、ご自分の交渉外の原点の地へと戻られたイエス様。おそらくそこでイエス様は祈ろうとされたものと思います。ガリラヤの地でもエルサレムの地でも、もうイエス様には静まることができる場所は残されていなかったようです。しかしこのヨルダン川の向こう岸にあっても人々が集まってきました。人々の言葉にも耳を傾けたいと思います。彼らはこのように語られました。語りました。ヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がこの方について話したことは皆真実であった。すでにヨハネは、バプテスマのヨハネは、ヘロデ王によって殺された後の話です。でもこのヨハネの証言、証しメッセージは、確かに人々の心に刻まれていたんです。真実な証として人々に残されていた。そして彼らが再びイエス様と出会った時に、彼らはイエスを信じた。その地方で多くの人々がイエスを信じたと、そのように語られて、この十章は閉じられていきます。ヨハネが語ったイエス様に対する証言の真実さが、たとえヨハネがこの地上を去った後にも、人々にイエス・キリストを証しするものであり、そしてその証しによって人々が救いへと導かれていく。私たちも同じようなことを味わうはずです。私が手にして読みます。様々な信仰書がありますけれども、その信仰書の半分ぐらいは、もうすでにこの地上の歩みを終えた、かつての信仰者たちによって書かれたものです。私が時に好んで聞く説教、音声の説教があります。それは、私が神学校時代に教えを受けた、40代で、天に召された牧師。教会の図書にも、教会図書にも何冊かそのメッセージが入っていますけれども、その牧師のメッセージにしばしば耳を傾けます。すでにその本を記した人々は、あるいはその牧師は天に召されています。でもその証言は、イエス様に対する証言は今もなお力強くイエス様を証しし続け、聞く者の、また読む者のその心を養い続ける。 人々を救いへと導き続けるこのことが今も起こり続けています。私たちも同じ証人とされているんです。証人とされているんです。私たちはイエス様についてどのような証を続けているでしょうか。先月発行しました月報の関東圏でも鈴木信彦さんのバプテスマに関してのことを書かせていただきました。私が考えさせられていたのは、かつての信彦さんが通った幼稚園の先生方や通った教会学校の先生方やその教会の牧師、彼らはほとんどの方々がおそらくもうすでに召されていることと思います。たとえ自分自身が自分の働きの結果を見なかったとしても、その働きがどのように用いられたかを知らなかったと、知ることがなかったとしても、主に対する真実な証と証言は、神様の働きの中で用いられ続けていく。バプテスマのヨハネのその信仰のあり方が、再び私たちの前にここで明らかにされています。私たちが証人、証人としてイエス様のことを正しく伝えているか、このことが裁判の行方を証言する、左右する証人の証言のように、私たちが関わりを持つ人々の救いにも大きくつながっているということ、このこともまた覚えたいと思うんです。さあ、ヨハネの福音書の10章が閉じられていきます。この10章、イエス様が牧者であること、まあ、そのことの始まりは、あの生まれつきの盲人が目を開かれてイエス様に対する信仰の告白へ導かれたということ、このことから始まりました。そしてイエス様はご自分が10章においてご自分が牧者であることを表され、そして、かつてバプテスマのヨハネがバプテスマを授けていた、この地方で多くの人々がイエスを信じた。この証言で、この10章が閉じられていきます。9章から10章に至る一連の出来事が閉じられていきます。私たちもまた、この神の前にあるものとして、どのように、この主の御声を聞き続けるのか、このことが促され問われています。私たちの心からの信仰の告白を、私たちの言葉を持って、また行いを持って、主の前に表していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます、父なる神様、あなたが私たちに与えてくださった信仰が私たちの生き方を左右します。私たちはどのような信仰を持って神様の前に日々の歩みを続けているでしょうか。私たちの信仰は私たちの生き方を変え続けているものでしょうか。私たちの信仰は、ますます、私たちの主であるイエス・キリストを知り続けることを願うものでしょうか。私たちの信仰は、真実の主イエス・キリストを、私たちの隣人に表すものでしょうか。新年最初の日曜日、私たちの信仰が問われています。神様、あなたが命を懸けてまで愛し、そして導いてくださった私たち、自分自身のことを、その弱さや、あと愚かさというものを見つめるときに、時に私たちの 目が曇ってしまいます。心も曇ってしまいます。しかし主はそれでも私たちのことをご自分の羊であると呼んでくださり、また声をかけ導き守り抜いてくださろうとしていること、そのことをいつも思い出させてください。私たちが主の真実を証しする器と、神様が変え続けてくださる、そのことに信頼していくことができますように、共に礼拝を捧げることができること、改めてこのことを再び感謝しつつ、私たちの救い主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。